島絆づくり FM 放送。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。また各局ホームページから視聴できます。
本日は FM 北方パーソナリティ増山恵里がお送りいたします。まずは福島県からのお知らせです。福島の子どもを守る緊急プロジェクト、福島っ子体験活動応援補助事業についてお知らせいたします。福島っ子体験活動応援補助事業は3月31日まで実施されています。子どもたちがのびのびと活動できる環境が少なくなっている折、心身ともにリラックスできる環境の中で体験活動を実施する団体などに補助をいたします。参加対象は幼児・小中学生を中心とした団体、幼稚園・保育所・学校の部活動、公民館・ PTA ・スポーツ少年団・子ども会・社会教育団体等になります。お問い合わせは福島県教育庁社会教育課、電話番号 024-521-7799、 または専用窓口 024-522-3090 までです。以上、福島県からのお知らせでした。絆づくりネットワーク、福島の復興に向けて日々活動されている方々の声をお届けいたします。今回は南相馬市から避難され、北方市の飯塚病院で勤務されている小佐原典嗣さんにお話を伺ってきました。小佐原さんは地震と津波で自宅が半壊してしまいましたが、幸い家族6人は無事だったそうです。小佐原さんは震災直後は先に避難した家族を心配しながらも勤務していた南相馬市の小野田病院にとどまり、寝る間もなく患者さんの世話に当たったそうです。数日後、患者さん全員を移送したところで小野田病院は一時閉鎖となり、自らも避難者となりました。そして4月、看護学校の恩師のつてで北方市内の病院に勤務することに。バラバラに避難していた家族も再び一緒に暮らせることになりました。そんな小佐原典嗣さんにお話を伺いました。
北方のこの飯塚病院で働くことになったきっかけを教えてください。
看護師の資格を取るのに、はい、若松の方の学校に単身で2年ほど通わせてもらって、で地震発生2日後に当時担任だった先生の方から電話をいただいて、はい、で困ったことがあったら何でも言ってくれということで、お電話をいただきまして、先生に頼って最初はまず子どもたちの学校を探してくれということでお願いをして、で学校が見つかってから通える範囲に住居っていうふうに思ってたんですが、先生の教え子の中に飯塚病院に勤務されている方がいて、飯塚病院のこの寮があるっていうお話したのを思い出して、はあ、じゃあすぐ飯塚病院っていうことで病院の方にお願いしていただいて、で実際飯塚病院の方に勤務することになりました。
いつまで小野田病院の方では働かれていたんですか？
地震後患者さんが全員病院の中から他の病院へ移送する最後まで病院の方に残ってて、病院の方は3月の22日までもう病院の中に泊まり込みで夜勤なんかも交換しながら少ない人数で患者さんを見てたっていう感じでしたね。
じゃ じゃあ3月11日の震災の時もお仕事をされていたということですね。
はい、そうです。午後の点滴を準備しようかななんて思った時に地震が発生して、慌ててスタッフ一同も那須聖書から各病室に散らばって、肋骨のすぐ脇に一人だけ動けない患者さんがいたんですよ。で、僕がいたその病棟は小野田病院の中でも一番の作りが古い病棟だったんですね。で、もう肋骨を押さえているので必死と、もう僕は病院と一緒にもう潰れて死ぬって僕はその時思いました。もう死を覚悟しましたね、その時は。
避難区域になってしまって突然離れてしまったということで、今この小野田病院はどんな思いがありますか？
そうですね、まあ、確かに震災地区に関してはもう医療自体がかなり崩壊している状況なので、入院するにもこう受け入れることができない。で、なおかつそのスタッフも現在少ない。僕もこちらに避難しててそうなんですが、特にお子さんをお持ちの方は線量が高いので戻れない、でから病院に仕事もできないっていうような状況で、今まだ少ないスタッフの中で病院は稼働はし続けてます。
新しい地ということで不安はありましたか？
そうですね、右も左もまず分からない状況だったんですけども、飯塚病院の方で全て準備してくれて、住居と電化製品も全てお貸しいただいて、3月31日に喜多方の方に来てもうすぐその晩から生活できるような支援をいただいてたので、生活面ではまあなんとかですね。隣近所の方もすごくこう温かく迎え入れてもらったので、よくしてもらってます。僕がもう先生を頼って住居も仕事も見つけてしまったので、まあ家族も無理に連れてきたって本意ではないとは思うんですけど、まあそんな毎日日々生活してる中で大丈夫とか子供も言ってくれたり、そんな中でお互い家族で助け合いながら毎日生活をしているような状況ですね。今病院のスタッフの皆さんからもこれがないんだっていうと、じゃあ私持ってくるっていうことで、もういろんなもう本当に物をいただいて、まあそんなでもう、感謝の限りですね。もう本当に物よりもすごくそう言ってくれる気持ちがもうすごく嬉しくて、
小佐原さんは今では職場や新たな生活にも慣れ、周りの方々に支えられ頑張っています。何よりの幸せは大切な家族と一緒に暮らせること。しかし南相馬市で震災前の暮らしを取り戻したいという気持ちがある一方、現実は厳しいと感じています。一番の問題は2人の子供への放射線の影響です。今は二人とも喜多方の小中学校に通っています。学校の問題もある、当面は喜多方での生活を考えたいと話してくださいました。小佐原さんは喜多方から明日に向かって歩み始めています。本日は FM 喜多方の増山絵里がお送りいたしました。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェイブ FM いわき、 FM アイズ、喜多方シティ FMFM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。